岡山県には朝日川、吉井川、高橋川の3つの一級河川が流れています。これらの三大河川の役割を知るとともに親しみを持っていただく番組です。岡山三大河川ナビゲーション、ご案内は上別府千秋です。今日はスタジオに国土交通省中国地方整備局岡山河川事務所防災情報課の服部博也さんにお越しいただきました。服部さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
まずは自己紹介をお願いします。
はい、改めまして岡山河川事務所から来ました服部です。4月から岡山河川事務所の防災情報課で仕事をしています。年齢は46歳ですが、国土交通省では1年目となります。
はい、
20年以上岡山市内の民間企業で働いていて、この4月から経験者採用として新たな挑戦を始めたところです。
そうなんですね、服部さん。はい、以前はどのような仕事をされていたんですか？
はい、以前は今管理している設備を、現場で点検したり、機械を設置するような仕事に関わってきました。
そうだったんですね。はい、ではその前職で中国地方整備局とつながりがあったということなんですね。
そうですね。で、その時に、経験者採用を募集していることを知りまして、
はい、
改めて、挑戦したところであります。
そうなんですね。はい、仕事を始めて今1年弱ですが、いかがですか？
そうですね、今までお客さんとして関わってきた人と一緒に仕事をしてるわけなんですけど、その人たちが、とても親切丁寧に教えてくれてますんで、ちょっと心強く思い切って仕事ができてるような感じです。
46歳の再スタートなんですね。
そうですね。もう本当若くはないんですけど、もう毎日学ぶことがいっぱいありますんで頑張っているところです。
はい、服部さんはこれまでも地元の防災などにも関わってこられたと聞きました。
はい、そうなんです。今までも岡山市の消防団、水防団として地元の防災に関わってきています。その活動の中でも、大雨が降るような時に、百軒川の樋門の操作ですとか、実際に運用してきたんですけども、安全かつ災害が防げるようにという思いがありますので、その点を今の仕事でも取り組んでいけたらとも思ってやっています。
はい、今防災情報課ではどのようなお仕事をされているんですか？
はい、今の防災情報課では河川防災に関する計画の策定や水質事故の対応などを行っていますが、中でも私は主に電気や通信関係の設備に関する業務を行っています。
はい、
河川を管理するためにいろいろな設備があるのですが、河川管理に必要な情報を収集し提供するための通信設備や、さまざまな設備を動かすための電気設備等の整備や維持管理を行っています。その中でも本日は防災情報の提供について紹介させていただきたいと思います。
はい、防災情報の提供ですね。
はい、近年気候変動等の影響から日本全国で水災害が激甚化、頻発化しているとともに、都市部への人口、産業への集積化等が進んでいることから、全国各地で大規模水害が発生する可能性が高まっています。また岡山平野は過去に洪水で上流から運ばれてきた土砂が堆積してできた平野と、その前面の浅い海を干拓して埋め立てたりして作り出した土地からできていて、
そうですよね。
そこに岡山市、倉敷市をはじめとする主要都市が集中しています。
はい、
岡山のゼロメートル地帯の面積は東京、大阪の約2倍相当しており、
そんなに多いんですね。
はい、このような土地で一旦河川が氾濫すると大きな被害につながります。
はい、
このため岡山河川事務所では防災の観点からも河川に関する情報を発信しています。
はい、この河川に関する情報とはどんな情報があるんですか？
はい、河川に設置しているカメラで河川の画像、雨量や水位、レーダーによる雨量の情報などをインターネットを通じて提供しています。インターネットで川の防災情報、または川の水位情報と検索していただくか、岡山河川事務所のホームページに川の防災情報、川の水位情報のリンクが貼ってありますので、ホームページからもご確認いただけます。
はい、
また事務所のホームページからも 岡山河川事務所の管理区間に設置されたカメラの画像を見られるようにしています。実際にこれらのカメラの映像や情報については私自身も今まで情報を収集するために何度も使用してきました、
はい、
川の近くに住んでいることもあり川の水位がこれから上昇するのか下降するのかを上流の水位やカメラの画像を見てある程度予測に利用していました。
そうだったんですね。川の近くにお住まいだったら気になりますよね、
はい、そうですね。もうよく見てました。
はい、はい、カメラの情報について詳しく教えていただけますか。
はい、国土交通省では河川を管理するためにカメラを設置してあります。通常時は河川への不法投棄等異常がないこと、
はい、
雨が降り河川の水位が上昇しているときは河川の状況の把握の利用するために設置を行っています、
はい、
このカメラ画像は一般に公開しておりますが河川水位が高くなった時の状況を確認いただくことでいち早く状況を把握していただき防災活動に役立てていただくよう考えて設置しております、
はい、
普段見慣れている場所でも提供している画像だけでは川の流れや方向や画像に映る施設が分かりにくいため最近では平常時の静止画を追加しました。
はい、これは平常時の静止画と現在の静止画これをタップして選べるような画面になってるんですよね。
そうですね、
はい
はい、平常時と見比べることで洪水時にカメラを確認いただく際に普段と比べて川の水位がどれぐらい高くなっているのかが、はい、以前に比べて分かりやすくなっています、
はい、
また橋に災害情報の危険度が分かるように水位の上昇に応じた線を入れておりますがいくつかのカメラの映像では橋のその線の部分について画像で確認することもできます。
はい、橋梁の部分に線が引いてありますものね。
そうですね、
はい、
洪水時に川の様子を見に行き川に流されるという事故も発生しています。川を見に行きたい気持ちも分かりますが川の様子をインターネットで確認することで安全に情報を得ることができますのでこうしたカメラの映像などを確認していただければと思います、
はい、
その他 YouTube を活用し新鶴見橋や県庁カメラなど静止画ではなく動画で配信もしています、
はい、
YouTube の検索画面より中国地方整備局旭川と検索し確認してみてください。
はい、私も検索してみたのですが中国地方整備局旭川でさまざまなこのライブ配信の動画が出てきました。すごく参考になりますよね。
そうですね、
はい、
やっぱ今まではその静止画しか見れなかったので、
はい、
そこをまあ動画で流すっても本当リアルタイムで状況が分かりやすくなっていると思います、
はい、YouTube から検索お願いします。さて先ほどレーダーによる雨量情報という言葉も出てきましたがこれはどのような雨量計なんですか。
はい、一般的な雨量計は直径20センチの筒に入ってくる雨の量を計測し10分ごとに収集し情報提供しています、
はい、
もちろんこの方法でも多くの地点で観測を行っています。国土交通省ではその他に通常の雨量計とは別のレーダー雨量計を全国に65基整備しており岡山河川事務所では3基管理しています、
はい、
レーダー雨量計は雨量観測所を中心に半径300キロ360度平面的に観測しています、
今日ご紹介いただいた情報はどこから見ることができるのか改めて教えてください。
はい、インターネットで川の水位情報と検索していただくとどなたでも閲覧することができます。
川の水位情報ですね。
はい、このサイトでは先ほどお話した河川管理カメラや水位計による水位情報を確認することができます、
はい、
現状の水位の上昇度合いに応じてアイコンの色が変化し河川水位が上昇し堤防上部までどれぐらいまで迫っているかが分かるような工夫をしています、
はい、
またレーダー雨量などの情報についてはインターネットで川の防災情報と検索していただくことで見ることができます、
はい、
こちらも検索していただくとすぐにどなたでも閲覧することができます、
はい、
スマートフォンやパソコンから見ることができますので一度確認ください。また洪水時にはリアルタイムの水位等を確認し避難判断にご活用ください、
はい、
例えばご自身がスマートフォンをお持ちでなくても家族の誰かが情報を確認し家庭内で共有するなど あらかじめ話し合っていくことが重要と考えています、
はい、
また台風接近や大雨の情報など普段から少しでも多くの情報を収集することは早めの避難活動に役立ち身を守るために必要なことだと考えます、
はい、
その点からもう一つ紹介したいのはマイタイムラインの作成についてです、
はい、このマイタイムラインってよく耳にしますね、
はい、マイタイムラインとは自分自身のタイムラインつまり防災行動計画のことであり皆様一人一人家族構成や生活環境住まれている場所などが異なるため自分自身の状況に合わせて台風等の接近による大雨によって河川の水位が上昇するときにいつ何をするのかをあらかじめ時系列で整理した自分自身の防災行動計画を作成することは自分自身の身を守るために重要となります、
はい、
岡山河川事務所ではそのマイタイムラインを作成するためのツール逃げキットを作成し岡山河川事務所のホームページで紹介しておりますのでご覧いただければと思います、
はい、逃げるにカタカナのキットで逃げキットですね。
そうですね。この逃げキットには平成30年7月豪雨で実際に避難をされた真備地区の方々の経験談をもとに作成し避難する際に困ったこと事前に確認しておくべきことをヒント集として記載しております、
はい、
また使い方については逃げキット使い方ガイドという動画を YouTube で配信しておりますのでこちらを見ながらでもより分かりやすいと思います、
はい、
その他岡山河川事務所では出前講座といってお声かけいただければ職員が逃げキットの作り方使い方などを小学校や地域の公民館町内会などで説明させていただきます、
はい、
また防災などのイベントがあれば逃げキットの配布を行い作り方使い方などを広く呼びかけています。この逃げキットは小学生くらいからご年配の方まで幅広い年代にも分かりやすい内容で作られていますのでどなたでも簡単に作成することができます。また避難の時に持っていて役立ったものなども記載していますので避難場所、避難ルート、連絡方法など家族の中で共有していただくツールとして活用していただければと思います、
はい、事前に共有しておくということが大事なんですね、
はい、自治体においてもこの逃げキットを活用して研修を行うなど防災知識習得の一環としても広く活用されています、
はい、
興味のある方がおられましたら私たち岡山河川事務所防災情報課の職員と一緒に考えることができますのでぜひともお声掛けください、
はい、
集中豪雨や台風洪水が起きにくい時期にはなりましたがいざという時に備えて川の防災情報川の水位情報と合わせて事前にご確認いただければと思います、
はい、今日は国土交通省中国地方整備局岡山河川事務所防災情報課の服部博也さんにお話を伺いました。服部さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
次回の放送は1月11日水曜午前10時40分からと再放送は1月13日金曜午後2時45分からです。岡山三大河川ナビゲーション、ご案内は上別府千秋でした。